はい、じゃあ、石沼監督の第5位からです。はいはい、
そこで間違えですね、僕はだったね。1個戻らなきゃいけない。
決めちゃったんだ。ずれちゃう。
戻っちゃう。間違えたかもしれない。
はい。
プリズナー
ズ。あ、プリズナーズは。
おー、それ残りましたか。
はい。
お
ー。ちょうど同じですね、これ。これ少女が誘拐された
ら、ね。はい。繋がった。
ハクマン、誰だと同じなんですけど、少女誘拐者です。
これも非常な映画ですね。
これもドニー・ヴィルヌーヴって韓国の監督が。
はい、へぇ、え、韓国の監督？
いや、カナダです。
あ、カナダ。
カナダの監督。
ちなみに僕、ベスト、あの、下半期のベスト10は一応複製された男で、はい、この監督のムードが好きなんですけどね。
空気感がね、独特な。
寒々しい感じですよね。
ちょっとイエローが入った感じの。
そうですね。
色味が素晴らしくて。これしかもですね、この、今、当代随一と言われるロジャー・ディーキンスというカメラマンが、初のデジタルで撮影をしたというね。徹底的に絵がデジタルで撮ったらここまで勝負できるんだという色味がね楽しいです。本当ライトほぼなしの状態の暗闇の監禁シーンなどはカメラ入らないじゃないですか。箱に監禁されて、あの本当個室に監禁されるんで、その覗き穴だけのライティングでひたすらワンカットで見せるって恐ろしいシーンがありまして、役者も芝居がも顔しかできない勝負もそこしか当たってない、カメラ動けないっていう状態の素晴らしいカットがありますんで、
まあそのヒュージャックマンが娘を誘拐されて、誰でしたっけ、あの名前、面白い顔の人を、あの犯人役と、犯人と間違えられる、
それが今引きニートみたいなやつ、
そうですね、あのいろんな映画で出てますよね。名前がパッと出てこない、
ポール・ダノです、
ね、あ、ポール・ダノが、はい、ポール・ダノのあのルックスと演技だけが、ね、だけでもものすごいミスリードなんですけど
意外と見ててこう自閉症キャラ
そうなんですね、
犯人っぽいけど犯人なのかわからないという、
わかりやすいミスリードを引き起こすんですけどね。
いいキャストがジェイク・ギレンホールにポール・ダノに、ね、ヒュー・ジャックマンにとこね、キャストが揃いまくった映画で、まさにさっきの絵がいいです。偶然らしいんですけど、その雨降りまくった高速道路のカーチェイス、まあ、チェイスまで行かないですけど、カーチェイスシーンも偶然雨が降ったらしくて、
なるほど、
それが映画の中ちゃんと生きてる、
素晴らしい。これすごくなんか話的にはでもすごくあの父親役のヒュージャックマンがすごいキリスト教だったりとか、それでちょっとこう神様批判的な部分もあったりとか、
カソリック的なテーマが、まあ、キリスト教のテーマがありつつ、うん、きっちりジャンルものであるっていうのが素晴らしくて、しかも意外とミスリードが難しいんで、答えをなかなか読み切れないっていう、今年はね、去年か、まあ、本当ミステリーが意外と名作が多かったんですよ。
なるほど、はい、じゃあ、はい、次行きましょう。
小泉さんの、
はい、第5位は、上半期の第1位だった。
第1位です
ね。は、牛のお医者さんです。ドキュメンタリー映画でご覧になりましたか？
結局見れませんね。
どこで見ればいいか。
ボックスじゃなくて、ポレポレ東中野でやってたんですよ。
そっか。後半に
見なかったんですよ、
え、
後半にやってました。
どうだろう、わかんないですね、東京の事情は。
やってないんですよ、意外と。
あ、
やっぱり。まあ、新潟のテニーっていう、テレビ新潟の、ドキュメンタリー、
ね、
はい、制作のドキュメンタリーで、あの日テレの日曜の夜やってるドキュメンタリーを、はい、もうずっと小学生の女の子が大人になって、とにかく牛好きなんですよ。それが獣医さんになる大学入って、岩手の大学行って、はい、でなって獣医さんとして今活動現在進行形でやってるんですけど、その生い立ちからもうずっと丹念に追った映画で、まあとにかくね、
長年撮ってる。
そうですね、今年
すごい長いところ。
泣いた映画で言えば一番でした。
泣いたところは言えない、
はい、泣いたところはですね、まあ、もう随所に泣けるんですけどね、最初にね、なんで牛を好きになったかっていうと、もう過疎なんですよ、学校が、はいはい、生徒がすごい少ないから、新入生で牛を3頭入れようっつって、
新入生で、
そう、でみんなで名前つけて、だけどその牛は本当に家畜だから同級生じゃないんだっつって、はい、ある程度大きくなったら出荷するんだよっつって、
銀のサイズで描かれたテーマ
で、ね、出荷のところでもう泣けるんですよ。だから卒業式でもうね、生徒がねオリジナルの歌歌うんだよ、
牛の友情に向かって、
そうで、もう主人公のね女の子ともみさんって言うんですけど、牛があんまり好きすぎて着てる T シャツも牛の柄だしその3頭の牛が卒業して食肉になっちゃった後は、はい、もうお父さんに頼んで自宅で牛を飼い出しちゃう。
あ
それでまあ生涯にわたって牛を面倒見る仕事がしたいっつって、 歯医者さんを目指すんですよ。で
それ牛用の医者って いるんですか。
獣医ですね。
あ、獣医ってことか。
家畜関係の牧場があるんで、馬牛を担当した獣医
さんは主に見るのが、まあ、犬とかも猫とかも見れるけど、比率としては牛が、まあ、
実際泣いた。そうですね。牛もまあとにかく、まあ、家畜としてねやってるから、うん、需要がその地域であるんですよ。
ああ、なるほど。
そう、あともう本当ね、中越地震が起こって牛がその山に取り残されちゃったりとか、そういう事件もあったり、本当に現実の出来事で新潟県人としてもね、グッとくる場面が多々あったし、というわけです。
どっかで見れたらいいですけど、
ぜひご覧ください。
なかなか見れないんですよね。
まあ、今年ドキュメンタリーがね豊作でしたからね。
聞くとフェイクも含めて、
さあ、じゃあ川崎さんの第5位お願いします。
は
い
は
い、
第5位はなんちゃって家族、ね。
あ、なんちゃって家族。ワウワウで見ました。
残りましたね。
ま,
た
うん、まあなんか疑似家族ものがね、それこそ結構いくつかあって、はい、まあそのチョコレートドーナツとか、うん、レッドファミリーとか、あとなんかありましたっけね。なんかあったと思うんですけど。
あとファイもそうですね。ファイも。
あ、ファイもそうか。まあ。
デンジャラスバディもまあ里子っていう
自家族のものではないですけど、
生い立ちだけだけど、
まあ去年良かったというか、まあもう定着してるジャンルなんですけど、まあ設定がね、その役の場合にやってる男が、あの国境を越えるためにファミリーカーで、あのまあホームレスの助けてあげた女の子と、同じマンションに住んでる童貞の少年と、隣の部屋のストリッパーのやつを誘って家族とみなしていったら国境を越えやすいんじゃないかっていう話なんですけど、まあトラブルが毎回起きて、で毎回なんとかすり抜けるっていう、このゲーム性の高さ、
どういうのいいとこがいっぱいってましたね。
そうですね。いや、もうもちろん強引なとこもあるけど、でもそれはもう映画ならではの面白いんですよね。でゲーム感覚なんだけど冷たくなくてね、ギャグも面白いんですよ。
なるほど。
下ネタがやたらあって
そうですね、かなり下ネタの量は、
本当うまい具合に成長していくし、
これは本当、まあ、ちょっと前の映画なんですよね、アメリカでは。
あ、そうなんですね。
2011か、はあ、映画でやっと公開された。
僕はね、そういうね、他人同士が家族を作るっていうのですごい期待してみたんですよ。したらね、わずか一泊だけだったんで結構がっかりしちゃった。
そうですね、正確には2泊ぐらいするんですけど、家では一泊しかしないんです
よね。だから逆にその1日が濃すぎて、まあ、凝縮されてる
って、ね、もうちょっと家族感、家族関係として信頼とかそういうのがもっとなんか濃厚なのが見たかったなって思って。
いやー、シーンは少ないですよね、確かに。
まあそう、まあ、でもその一個一個の事件から学んだことがでかいんじゃないですかね。
トラブルを解決するシーンの面白さが結構な量 で、ね、うん、
だから逆にそっちが濃厚だとそっちの面白さが薄れるから難しいところだと思うんです
けど、うん、まあ、僕が、ね、求めているものが、
うん、
だから難しいですね。
多分だから逆に小泉さんチョコレートドーナツとかの良かった
ですね。そうですね、まあ、それはこの後出てくる、うん、
まあでももう大丈夫、髪の毛は発表しますからね。
まあ、
実際は入って
ます。僕逆にその軽く見えて、
はい、
まあ、逆にそんなに重く扱ってないと思うんですよ、確かに。でも逆にそれが響いたっていうんですかね、
意外と締めっぽくないのがいいですね。
そうですね、まあそんな感じで綺麗になりすぎないのが良かったです。
は
い、
採用です。
でも本当に気持ちいい、最後まで、最後の最後まで気持ちいい映画ですから、
はい、
気持ちよくなりたい人はぜひ、はい、はい、ということで、
はい、
第4位ですね。
第4位は
それでも夜は明けるが、
アカデミー賞受賞作ですね。
去年、
これは
上半期の1位だ。
三映画館でもやりましたね。
これはまあもちろんね、
重い話です。
これもマシューマコの日。あ、違いました。
違いますね。これは多分マイケル・ファスベンダーです。
あ、そうかそうか。
あの怖いですね、
はい。主役はドリス・エルバじゃなくて、名前が出てこない。
黒人。
これ監督誰でしたっけ？
これはスティーブ・マックイーンと同じ名前というね。
そうだ。
シェイムの人
ですね。シェイムの人ですね。もう人をいじめるとか痛めつけることに対してね、もうすごくこだわった、本当のジャンルもの早く撮ってもらいたいと思うぐらい。
あ、
これ痛々しさはどう、
本当に黒人が価値観扱いされてる時代の、
まあ、自由黒人っていう身分があったってことがね、
勉強にな
りましたね。
あとね、あといわゆる地下鉄と言われる、地下鉄じゃねえや、なんだっけ、地下鉄かって言われる、
地下鉄ってありましたっけ。
何でしょう、ないんですよね。それで地下通路を使って 奴隷を逃がすっていう組織の細かいそういうネタがきっちり多分、まあ、実話なんでね実はこれ、
あそうかそうか
さんでそういう細かいところが結構丁寧に書いてある上に、うん、さっき言ったスティーン・マックイーンの一番の興味は人がいかにこう我慢と人をいじめるかっていうことに、
うん、
あと自分が苦悩して苦しむ姿をどれだけ丁寧に書けるかっていうのがこの人のテーマなので、うん、まあ痛々しい何しろ首に縄をかけられて、
う
ん、ほっとかれてる姿の
足と首に縄をかけてねでその奥の方ですごい勝手に人が遊んで
たりだから日常の景色としてそういうのがあったっていうのを恐ろしさ
そこをどんひたすらワンカットで撮る、
手前に怖かったですねあのシーンは
怖かったですね
手前に首にく縄かけられた黒人がいつつ奥で子供たちが遊んでる姿が、
すごい天気のいい日ポカポカした日なんですけどそれをほったらかされて
る、ね、人間ここまでそういうあまりにも日常的にひどいことが行われてると、うん、慣れるんだなっていう恐ろしさを映画でなかなか見れない、もうそれ見せないでいいよって言いたくなるようなひどいシーンが結構出てきます、うん、何度も
これ主人公よりもっとかわいそうな子がいるんですよね奴隷仲間の女の子
の、
はい、
女の子ですね、
あの子が本当にかわいそうで、
ピエタ・リョンゴってそれでアカデミー助演女優賞を取ってますから、もうこれもまさに作品アカデミーには席巻をしたという、
なるほど、
ついに黒人の監督による黒人映画が作品賞を取った。
スティーブ・マックイーンって名前だから白人っぽいけど黒人
なん
です
よ、この監督は。
ねえ、ジョン・ウェイン・ゲイシーみたいな。
そうなんです。意外とね困ってるんで、一応ね書き方とかちっちゃい絵にしてごまかしてって変えたりしてるらしいんですけど、まあ、そういう意味でもこう2010年アカデミー賞変えたという意味で、まあ、基本的に2013ですけどね、アメリカでは。
何を変えたんですかアカデミー賞の。
黒人の作品で作品賞を取ったという 初の作品なんですね。
へえ。
こういうなかなかエポックメイキングな時代を変えた作品です
。
僕の一番評価は一番最後のセリフですね。見たらこの最後のセリフに打ちのめされた
の。俺この間終わって島監督に終わった後何でしたって聞いたんですけど、また忘れちゃった。なんだっけ。
その一言に打ちのめされ
た。じゃあ後で聞きましょう。
はい、
さあ、はい、じゃあ僕の第4位は、
はい、
さっきその言ったまああの。チョコレートドーナツじゃないんですけど、レッドファミリーです。
ああ、違う、
家族ね。これも映画館で、マスの小池さんスペシャルゲストでやりました。これはね、韓国映画去年で一番でしたね。もう、それこそ本当にね、家族として他人が、北の工作員が、南に潜入して、怪しまれないように家族として暮らして、で、それで、ね、家の中じゃすっごい厳格にね、あの、キム、ジョンを崇拝したり、そういうビシッとしてるんだけど、
お母さんが一番上官なんですよね。お母さん役の女性が、
あ、そうですね、そう、
でそのおじいさん役の人と旦那役の人は全然下で、
はっ、って
こう使えてて、若い娘ももちろん下で、その関係性の入れ替わりがねちょっと面白いんですけど、ね、
で隣に住んでる一般の韓国人の家族がまあどうしようもないクズみたいな家族で、
母親がもうひどいんですよ ね、
そう、
勝手にあのもう見られてるのにその家にゴミ捨てて
そうでバレてるのに言い逃れをねしようとするっていう、
非常にね、ある意味ある意味の韓国を
クレーマーみたいなやつ、
犬山犬子にのね、
まあ本当にねこれはね感動してボロボロ泣きました。
これは確か後半もね涙ポイントが続々出てきますから、
しかも、ね、ストーリーも面白いんですよ、
これ本当コメディとしても素晴らしかったです、
まあ、分かりやすくこう自分たちのやってることは正しいんだろうかとか、疑似家族だからこそ、まあ、みんな家族いるんですよね、もちろん北に残してある、でそのことに思いを馳せたりとか、だんだんこう疑問を感じてくるっていう、
まあ本当にね家族として何日も生活してるんで、家族間のそういう関係性みたいなのはすごく濃厚なんですよ、
うん、
作りがねちょうど舞台っぽく撮ったらしいんで、本当に家2軒、
うん、ほぼほぼメインに
して演劇的に撮ろうって決めた
ね、
え、一応脚本が金麦
と隣の声が結構漏れてんのに、ね、こいつら結構怒鳴ってるのに
逆が漏れない理由がよくわからない
俺あれ漏れてんじゃなくてこう要は登場してるのかなと思ったんですけど、違うのかな、
わかんないですね
登場者にしては出っ放しですからね。
あ、そうか、そうか。そんなに隣の家を登場する理由もないか。
で登場はいますからね。
あ、そうか。
あ、そうだ、そうだ。
じゃあ、まあ、みんな鍛えてるから、聴力が発達してるっていうこと
だね。っていうことで考えるしかない。まあ、だから、どうしてだろう
と。ご都合主義としか思えない。
まあ、ラストの解釈は小泉さんと俺で結構 ぶつかったというか、
まあ、俺は別にぶつけるつもりはないですよ、ね、いろんな解釈があり得る映画であるというふうに僕は思っているので、
僕はでもその解釈だとちょっとテーマ台無しなんじゃないかなっていうのが僕はぶつけたんです、すいません。
いやいやいや
でもあれはキム・ギドクが、例えばいや小泉さんの言う通りだって言ったとしても、いやそれ違うよって言いたいぐらい、
ちゃんと変わってますからね、それはね。
そうそうそう、まあそう、まあそういうふうに見れるラストでもあるってことです
ね。結構そう、うん、前半と後半にそう映画的ないろんなぶつけ方がある。
ええ
ー、うまいですよやっぱり。キム・ギドクやっぱ脚本だけ書いてる方がうまいんじゃないかと思う。
そう思いました。ぐらい。いやでも本当はあの泣ける映画だと思うので。
はい、じゃあ続いて川崎さんの第4位いきましょう。はい、
ポリスストーリーレジェンドですね。
ああ、入れました、やはり。
あ、ね、見ました、見ました。
これはまあ、ジャッキー映画なんで。
上半期ですよね。
上半期ですね。これはもう本当にすいません、だいぶ 甘いです。
でしょ。いや、でもジャッキー枠がありますか。
まあ、あの、還暦ジャッキーなんですよ、はい、もう。で、まあ、穴だらけですよ、ある意味では。もうだらけとは言わないけど。
覚えてない。
まあ、穴は多いですね。
あの
クラブを経営してるやつらが、ま
あ、そこで籠城して、ね、
そうそうそう、
あの、まあ、ダイハード的なシチュエーションだったりとか、うん、あの映画 .com がのポリスレジェンドの特設コーナーみたいな、それでジャッキーファン以外だからこそ楽しめるポイントみたいなのいっぱいあって、
うん、
は
いはい、珍しいジャッキーですよね。だから
そうですね、まあ、こう暗いジャッキーとか今まで結構ありましたけど、
決まる意味はよくやられたアメリカ映画的なジャッキー。
そうですね。で、ちょっとやっぱこれもったいないのは、ジャッキー・チェンが要は刑事として家庭帰り見ないんで、母親をし、奥さんを失ってて、一人娘が不良になってて、そのクラブにいてって感じで、うん、これの和解が早すぎるんですよね、
一瞬ですか。
そうそう、これは引っ張っときゃいいのにっていう、でこれもまあそういうちょっとあの家族ものであり。で、あの割とジャッキー・チェンの映画って2005年のニューポリスストーリーでも割とその若手と組んで、あの割とそうあると思うんですよ、子供に対する思いが。したら去年息子の JC チェンが麻薬で捕まっちゃったっていうね。
しかも実刑受けちゃ
ったからね。生々しいものになっちゃったってある意味で。
息子捕まったんですか。
息子台湾に豪邸建てるぐらいちゃんとね役者として成功したのにね、
麻
薬で捕まっちゃったん
で。ボンクラなんですね。
ボンクラなんですよね、きっと。だから
家庭を顧みないっていう意味では多分実際のジャッキーの
方だと思うんですけど、中国で麻薬ったらね重罪じゃないですか。やばいですよね。
まあ捕まったのは確か台湾か。
台湾か。
そうですね、
だから実験もちょっと少なかった。
なるほど、うん、
まあ、だから実際のジャッキーはこの映画よりもっと大変なこと
まあ有名です
よね、
意外と有名ですよね、まあ、ジャッキーの家庭問題について
はそうですね。
それで前回ね、ライジングドラゴンでは奥さんが最後仮面を出演するという
、そうですね、
いいシーンがあった後になんで、なかなかこう、
なるほど。
まあ、だから僕は、まあ、そうは言ってもジャッキーはもう還暦ですけど、まだまだこういうアプローチでもいいし、もともと僕は昔からジャッキーは演技がうまいと思ってるんで、演技の方に偏りながらアクションもちょっとあるぐらいでも全然いいんじゃないかって。だから還暦からのジャッキーを見るにあたってこれはすごく重要だと思いますよ。
まあ、まあおかしいですかね、60とは思えない、
そうですよ、ね、
40代ぐらいの役ですからね、やっぱり、
老けた40ぐらいの感じですよね、
役としては、それがいつこう60の役をやるようになるのかが楽しみですね、
そうですね、あの、まあ、北野武とか売ってあれみたいに、もうさすがにごまかせなくなってくる時代が来ると思うんで、
その時にこう老人アクションをどうやるんじゃないかと楽しみなんですけど、
ね、逆にね。うん、まあ、そんな感じで、まあでも還暦のスタートしました。
はい、ベスト3の前にちょっとね、書き込みを、はい、あ、田中圭一さんから、
圭一さんありがとうございます。
なんちゃってカズスクは素晴らしかったよ。川崎隆夫の年間ベスト1が超楽しみ。今4位。
あ、書いてくださってあります。
多分圭一さんは分かってると思います。
そうなんですね。
はい。じゃあ続いてベスト3
いきましょう。ベスト3ですね。第3位。
はい。シヌマ監督第3位は。
はあ、世界で一つの彼女
を。そうか。
これも見逃しちゃってますね。
俺見たけど、なんかあんまダメでした。
俺はやっぱりこうね、 SF ファンとしてはね、
母さんビールもらっていいですか、
独特に推したいとこがある、
近未来もの
ですよね、まあ、でもねすごい自然な未来感でしたよね、
ほとんどあの地上使わずに上海だけで、
上海なんで撮
っていて、
なんか海外が近未来やるとアジアを使いたがりますよね、
まあ予算ね、今ちょうど中国とお金が出てくるのもあるんですけど、まあ、これはそれはあんまり関係なく中国の上海のあの感じを
西
洋の未来として捉える。
俺去年上海旅行行ったから見ればよかったな
で実際あの SF の部分が、ね、よく取り出されてるんですけど、ほぼ SF じゃないです。
あ、 SF 的要素
が、 SF という要素を使って私小説を作るという
人工知能ですよね、
ジャンルをあの新しくこう使い方を考え直す小説で、要するに本人のますますスパイク・ジョーンズとソフィア・コッポラは昔結婚していたわけですよ、その時の思い出話を堂々と SF にしてしまうという、そのいわゆる作家としての逆転ですかね、ジャンルものに変えてしまうことによって自分の恋愛話を堂々とやると、そのためにソフィア・コッポラ役をやっていたあのロスト・イン・トランスレーションという映画でソフィア・コッポラ役をやっていたスカーレット・ヨハンソンをわざわざ声に起用して、実はサマンサ・モートンが全部声を当てていたんですよ。
忙しいね、
実際には全部声を当ててすでに完成していたに近い状態だったにもかかわらず、最後の最後でいやースカーレット・ヨハンソンに変えたいんだけどという監督のわがままによって、逆に小説感がより増すというね。
僕はね、スカーレット・ヨハンソンの声がダメでした。
まさにそこだと思う、
本当に太った黒人のおばさんの声としか思えなくて
そうなんかこう酒焼けした女の声ですよね、
ハスキーボイスなんで、
ね、
これに惚れるかどうか、
ゴーストワールドの時からおばさんみたいな声だなって思ってて、でもアメリカのね今の若手女優みんな低い声なんですよね。
これでも日本人女優の人も声がいい人って結構少なくないですかね。
綾瀬はるかとか可愛いですよ。
例えば水川あさみとか綺麗なんだけどなんか声がね、低いな、ね、この顔とこの声違うなみたいな、ま
あ、女子受けするんじゃないですかね、低い方がかっこいいみたいな、ま
あ、そうなんですかね、
まあ、声のねコントロールはそんな上手くない人が多いんですよ日本で、向こうはやっぱりそれは声の出し方をすごいコントロールするんですけど、あのよく言われるのはあの演技で相手との声のトーンを調整できるかできないかっていうのが一番演技だから重要で、ちゃんと耳がいい人は相手の、 あの声に合わせてハモったり同じ高さまで調整できるんで、
音楽家みたいな、
だから
すごいですね、
タイプがモテるわけです。低い女性の声の方が自分の声を聞いてくれてるというふうに言われるんで、向こうだと低めの声の人の方がモテるんです。日本だと勝手に喋りたい男性が多いのか、
アニメ声みたいな
のが、アニメ声みたいな声が喜ぶのはコミュニケーションする気があまりないんじゃないか
と。なるほど、
言われて、
なんか痛いとこ疲れてる感じがしますね。
言われてるんで、
アニメ声ちょっと苦手だけど、
アニメ声が苦手な人はずっとだからちゃんと会話をしたいというところがあるんじゃないかと言われているんですよ。実は演技する時も僕も計算してそうしたんですけど、なんでこれもアフレコの時にほとんどだからやり取りを晒せずにスカーレット・ヨハンソンだけを撮るっていう作業をして、機械的な音声をうまく再現するということをやってたりとかして、
なるほどね、
去年はスカーレット・ヨハンソン大活躍してましたね。
そうでした、ルーシーも素晴らしかったですからね。
あ、本当に見てないや、
ルーシー意外と SF ファンには
あっち の, あの裸になるやつの方を見まして、
アンダーザスキン、
ね、アンダーザスキン、
それなんか意外と高齢とした雰囲気でいいって話を聞きます、
ね、俺はつまんなくてしょうがなくて
あの、ね、超低予算 SF です、しかも SF なのかどうか一瞬迷うぐらい SF 感ないって。でも僕ね DVD 見てしまったあれなんですけど、ああ見た人と映画館で見るとその音響が素晴らしくて、
ああ音響はすごかったけど、
それに感動すると、
もう退屈すぎて早く終わんないかなってずっと思ってました
よアートフィルムなんで完全に、そういう意味ででもこれの一番の推しはさっき言ったあの未来感を小説にしたところなんですけど、カメラマンがねホイテバン・ホイテマというね、
ホイテバン・ホイテマン、
オランダの方で、
ふざけた名前ですね。
ね、まあそういうノルウェーとかオランダにはそういう名前が多いらしいんですけど、
全然ふざけてはいないけど、
そういう名前の方で、このが初めて唯一デジタル、これもデジタル初めて撮ったんですけど、素晴らしいカラーパレットって言い方するんですけど、画面上の色のねコントロールがね非常に素晴らしい。だけどほとんど感触がないです。
この
2時間近い映画の中でほぼ感触を使わない、暖色しかほぼない状態でハッピーな世界を描くという、まさにカメラの技術を見るには最適の映画です。ほとんどアップですからね、何しろ主人公。
なるほど。
そのハッピー感を色だけで表現するっていうことに、ね、成功した珍しい映画なので、
なるほど、
これはもうぜひそのカメラを見ていただけると。
わかりました、
はい。
それでは、小泉の第3位です。 All You Need Is Kill、はい、これも SF アクションですね、トム・クルーズの、ね、
トム・クルーズが何回も同じ場所に戻ってしま
う、そうですそうです、なんかもう本当難しいゲームを何度も攻略するために延々繰り返すっていう、
はい、宇宙人が、まあ、地球に攻めてきて、トム・クルーズが戦士じゃないのに、
そうですね、
広報係かな、
広報係なのに最前線に送られちゃう、
なんかの血液浴びたらタイムリープしちゃうようになっちゃ
って、ね、タイムループものっていうジャンルもなってる
ぐら
い、
そうですね、
繰り返しジャンル、
繰り返しタイムリープ、ミッション8ミニッツとか恋はデジャブとかありましたけど、
ね、だとトライアングルとか、
ね、最初一回見た時は、まあなんかガチャガチャして見づらいし話もね訳が分かんないなと思って、あんまり好きじゃなかったんですよ、でもなんかモヤモヤしてスッキリしたいなと思ってもう一回見に行ったらむちゃくちゃ感動したんですよね、なので一回見てそうでもなかった人ぜひもう一回見てもらうといいと思います。
そうかもしれないですね、いきなり繰り返しがずっと来る、そう、
まあ、ややこしい部分、
混乱する部分もある、
そうなんですよ、
僕も面白かったんですけどやっぱこれライトノベルなんですよね、もともと
日本語ですからね、
多分それで見るともしかしたら違和感ないのかもしれないですけど、要は繰り返し繰り返ししてトム・クルーズも途中から体鍛え始めるんですけど、リセットされたら記憶は残ってるけど肉体は鍛えられないから、
原作は若いんでもともと筋力等があるっていう設定なんですよ、新人でも40超えた設定なので、それがね1回で体力的に持つようになるのかに、
あの体頭に体が追いつかないんじゃないかっていうのが、まあちょっと見てて引っかかったところでしたね。
この映画のね信用できるところはね、ヒロインがねブスなんですよ、
エミリー・ブラント
ですね、ブスではないですけどね、
中国での美人キャラ
いやいや、あれでブスではないです。
SF 映画はねブスが出てると信用できる、
それはねブスではないですけど、ゾンビ映画等々も、ね、言われることなんですよ、
そう、そんでね、まあ、そんで毎回こう記憶なくしちゃうのが、そう、結構ね長くうまくいってて、そうすると女の子ともヒロインともね、うまく、だんだん、感情がね通うんですよ、
まあ、そうです
よ、それがね毎回リセットされちゃうっていう悲しさがねすごい良かったんですよね、
恋はデジャブでうまく成立させたところをアクションに変えてるところがやっぱりうまい
です。そんで、ま、前にもこういうことあったでしょってなんか言われちゃうところとか、すごいあーってなるんです
よ、ね、多分トム・クルーズも戻るために説明がうまくなったんですよ、
すごい短くなった、
こう説明したらすぐ分かるだろうっていう、
ちょいちょいねしょうもないところで死んでリセットっていうギャグも面白い
そうですね、ダグリーマン、 SF 好きのダグリーマンの会心の一本だと思う、
そう、ダグリーマン全然好きじゃなかったんですけどこれで見直しました、ファンになりましたよ。
これあとそのもう全然面白かったんですけど、そのさっき言ったミッション8ミニッツとか恋はデジャブどうしても頭に浮かべちゃうと、あの映画ってこう結構思いもよらぬ展開になっていくんですけど、はい、この映画の場合多分話の帰結が分かってるから そこを超えないんですよ、ね、だから、まあ、ハッピーに狙った通り終わってよかったなっていう気持ちよさあるんですけど、その先の奇跡みたいなとこまではいかなかったっていう、
こっちがねちょっとだけ変なんですよね、設定が、あれこの理由でそこに行っちゃうとするとどういう設定でそうなったのっていうところちょっと気になると思う。
ラブアクチュアリーってあったじゃないですか、今年はタイムスリップものであれ違いましたっけ、
アバウトタイムじゃない、アバウトタイム
のそうアバウトリチャード・カーディスさんの
そう、ね、アバウトタイムもタイムスリップものなんですけど、
そうですね、
それはこっち以上に飛躍がなかったですよ、
はい、あれは日常が出ました
、本当微調整ですあの主人公多分これ能力なくてもそれなりに幸せだけど、あれでも気になるのは一回そのタイムリープしたら娘が男の子になっちゃうシーンが
あって、アバウトタイムですね、
アバウトタイムなんですよ、すいませんそれでまた娘を取り戻すために戻るんですけど、はい、じゃああの息子結局どうなっちゃったんだろうってちょっと心が痛かったですね、
うん、子供が生まれたら戻っちゃダメだっていうルールが後で追加されちゃう、
だから俺あの2人目ができた時にあの男の子は今度できるのかなと思ったら全然違ってたし、
意外とねあれあのいい話見せかけながら結構ひどいことをしているんですよね、
う
ん、
残酷
だ
ね、
まあ、実際いなくなっちゃうんで残酷かどうかは難しい判断なんですけど、
う
ん、
そうかそこもでも一回見ちゃうとね、
そうです一回いなくなっちゃうっていうのが嘘です多分、
だからそのタイムスリップっていうのを、まあ、よく言われてることですけど一本の線で考えるのか、うん、平行宇宙で残ったこれはまた別に育ったんじゃないかって考えると、うん、複雑なんですけどねちょっと気持ちが、
そうですね、
昔のね SF 考え方と今の SF がちょっと変わってるので、まあ存在しませんからね考え方しかないってのもあるんで、
どっちを選ぶかだけの話なんですけど、
それよく多いんですよ、だからよく最近だといわゆるあの自分と会ってしまうと
あ
よくま、ね、タイムパラドックスによって世界が崩壊する っていうのは昔ねよく言われ
てありましたよね。
今ねなんかないんですよね、曖昧になってて、
ね、割と合う
平行宇宙の考え方があるので、
そかそかそか、
平行宇宙同士であったら別に起こらないでしょっていう、
インターステラーにも関わってくるんじゃないですか。
ジョジョの奇妙な冒険でもその平行世界の同時にいるとかを。
なるほど。
現代と SF の考え方がここ2000年と変わってきているので。
そうか。
だから先の平行宇宙がない昔の SF って考えるとあれは大した問題ではないんですよ。難しくて。
なるほどね。
じゃあ行きましょう、
はい。
川崎さんの第3位です。
はい、第3位は戦慄回帰ファイル。怖すぎ、
ね、
史上最強の劇場版ですね。
白石監督、
白石監督本当今年はベストディレクターですから、はい、本当に今年は、うん、去年か去年はベストディレクターです。もう
これもともと DVD のシリーズでですね、まあ劇場版が6作目かな7作目かな、
いや6作目
で6作目ですね、
序章が入ってます、ね、
まあある映像班のもとにこう、ね、口裂け女を取っちゃった、はい、カッパを取っちゃったとか幽霊を取っちゃったっていうのが来て、
はい、トークビデオが来て、
はい、で工藤ディレクターと市川デイリーと、うん、あのまあ、カメラマンが白石浩二監督
です、田代ですね、
が行って、まあ、その会議を取りに行くというかもう捕まえに行くぐらいの勢いで、その、うん、まあ、工藤ディレクターの役柄がすごい面白いんですよね。
雰囲気悪いんですよね。
そう、暴力
やからですよ、いわゆるあの幽霊ぶん殴るみたいな、一作目で手に入れたなんか紙で作ったこう飾り物があって、はい、なんかそれと相性が良くて、それを持って殴ると幽霊が出てくみたいな、すごいパワー
で幽霊ができるってすごいパワーを。
そうですよね。で一作目からこう伏線としてその、まあ、このディレクターがあの家族を通り魔に殺されたっていう話をちょくちょくしてて、
今出てきますね。
そうですね。
出世の秘密がずっと語られていくんですけど、
それがこう一気に劇場版で語られるっていうか、で予告編で流れてるものは本当に前半だけで、はい、後半からここまでよくぞ飛躍させたなって、でこれもねあのさっきも言ったんですけど、もう新作が撮られてるんですけど、こんなラストにしちゃってどうするんだろうって。
そうそう、7、8が今度出るんですけど、ね、この終わりを知ってると、
そうそうそう、7、8
は低予算以外で成立するのかどうかがもう想像がつかない。
で僕たまたまそのこれ終わった後なんかつけ麺博行ったらたまたま白石浩二さんとかあったんですけど、はい、ちょうどその時にまずどうやって元の設定に戻そうかってことですごい悩んでましたので
、こっち考えてないらしくて、
そっか、
毎回ごとにその前のアイディアをうまく作り直して新しく話をひねってらしくて、
そうそう、だからそのディレクターの出世の秘密もあの最初から全部考えてたわけじゃないらしいんですよ、本当に。でもこれも結構あっと驚くというか、
ああ、
うん、
X ファイルを自分だけでやってみようという発想から始めたものの、ね、今や多分80年代後期のジャンプ連載レベルの面白さを、
ね、
ディレオシリーズで唯一やっている、多分本当今年去年2014年の白石さんのもうすごさは歴史的に残るぐらい素晴らしいです、
やっぱりね、思考がエンターテイナーだと思うんですよね、だから POV を使って難しいことやってるんですけど、うん、かなり強引にです、分もあるけど成立させますね、
こんな面白いのはなかなか見れません、
ま
あ、一本だけ見ても何だか分かんないですけどね、
そうです
ね、言うと
僕はね1しかまだ見てないんですよ。
でどこのスタイルにも全部ちゃんとビット揃ってるといいんですけど、で割とこう一期一会な分もあるんで、どっかでオールナイトとかがね、まあ、あの去年やってましたけど、
一晩中やって
ました、本当に1個目から見てとどんどん、
そうだから早くトイレの花子さんを見なきゃいけないなと、何回か借りてるんですけど見ずに返したんです。
トイレの花子さんは大変なことになってます
ね、申し訳ない、まあ、エピソード4なんですけど、それが、
はい、ね、ここ数年川崎さんの話を聞くたびに、あ借りなきゃって
そうですね、
これは、これを一から見ていった上での、はい、
そうですね、
第6話の面白さです、
うん、
じゃあいよいよ第2位、
はい、
行きましょうか。それにしてもあんまみんな全然かぶんないですね。
あ、そうですね、
だから長くなってんじゃないかな。そうでもないか、
短めですよ、
いや割といつもより短いですね、
はい、多分かぶらない分こう盛り上がらない、
ね、そうか、
説明書
は、あ、2位は
6歳の僕が大人になるまでを、
あ、これね見に行こうとしたら予告なしで遅刻で見れなかったですよ。
あ、これ長いです、この3時間の映画なんですよ。
そうですよね、
これがまた
大変な映画ですね。
大変な映画です。まあ、ドキュメンタリーで言ったら意外とあることなんですけど、12年間かけてフィクションを撮るという、
うん、
実際のその主役の子役が成長していく様を実際の時間軸と合わせて撮っていくというね、うんうん、
そのやり方ね、まあ、昔放送室で松本人志が語ってましたよ、はい、そういう映画撮ったらどうだっつって
いつかですね。だからこれ12年前にやってたってことは13年前の企画なので、
まあ、まっちゃんも発想はいいです
よ。いつ言ってたの、実際にはないわけじゃないんですよ、
ちょうど前に、まあ、北の国からも、そうなんですよ、まあ、ある意味ね、
実は何本もあって、あの実際にこのちょっと前に公開された、うん、マイケル・ウィンターボトムの、愛しきエブリデイなんて映画も、ね、同じように5年間かけて撮ってる映画もあるんで、ないわけではないんです、ただ12年間もかけたっていうのが多分初、1本の映画で、
1本の映画でっていうのが
初、機材とか変わりますよね、
変わったんですよ、実際最初フィルムだったんですよね、
そうで一応最後まで頑張ってフィルムでやりきる、スタッフもほぼ変わらずで、一応4年目、うん、4年残り4年だけカメラは変わるんですけど、まあ、印象は変わらないです、映画の中の。
本当に危ない橋ですよね、もう役者やりたくないって言い出すかもしれないし、
そうですよね、
実際交通事故で死んじゃうかもしれないし、
実際にあの家族4人家族、まあ、前回でいろいろ出てるんですけど、まあ、兄弟、主人公が男の子で、お姉ちゃん出てくるんです、お姉ちゃんはリチャード・リンクレットの娘で、
あ、そうですよね、
途中で辞めたいと言い出した、
泣き言が入って
殺してくれと、このキャラクター、このキャラクターを殺してほしいんですけど、でも
そんな大事件を起こしちゃいけないような内容なんです、
ね、なんで、この映画で人が死ぬなんてことはないんだって説得しきって出させ続ける、娘じゃなかったら多分断られてるという大冒険をしながら、しかも向こうで12年間の契約を結ぶとかできなかったらしいんですよ、どうやら。なんでまず制作会社が見つからないところから、
あ、
で毎年
探すんですね、
毎年お金をかかるんだけどっていうのを説得して、なんとか取り上げるというか、最初に12年間やるよって企画を通した時点からここまでやったということをプラス、
それも異業ですよね。
その上で、その12年間の意味のテーマがちゃんとあるのが素晴らしいんです。
いや、飽きないですよ。
そうなんですよ。これが素晴らしいんですけど。むしろ、時間設定の説明がほぼないんです。
そう、だから、要は成長してると、ルックスとか髪型変わるから、一瞬ね、あれこいつは、これ、うん、あいつだっけみたいになっちゃうんですよ、ね、
さっきのカットが5年とか、ちょうど1年前でしたら、次のカットでいきなり1年経ってるので、
成長しちゃって
る、全然わからないんですよ。で
見ていくうちに、ああ、こいつあいつでいいのかみたいな。
1年経ったんだってわかるんですけど、
いつの間にか離婚してんだとか、結婚してんだとか。
全然説明を、ね、しない。12年間撮ってるくせに、ほぼ説明しないという恐ろしい映画の割に、見てる間に徐々に頭の中でこう、あ、思い出のようにね、蘇ってくる。さっき見たシーンなのに、もう思い出のように蘇ってくるという、珍しい
効果が。沖縄流れの走馬灯が。
そうです。だからまさに思い出を3時間かけて、見続けながら、18歳の老いを見るぐらいの気持ちに、自分の息子じゃないですよ。本当、親戚の老いか何かを見てる気分にさせられるというね、うん、数少ない映画だと。これも2014年というよりは、もう多分映画史の中でも残すべき作品ですね。
なるほど。
お母さん役のロザン・ナークエットでしたっけ、
パスジアンですね。
あ、姉貴でしたっけ、はい、なんか一回途中ですごい太ってて、実はその時期妊娠してたらしいですね。
そうなんですよ、それで構わないのかって言いながら撮っていくのが、
自然なぐらい太ってましたからね、
そんなイーサン・ホークはほとんど年を取らないっていうの
は変わらないですよね。
12年間かけてスターはね、ずっとスターのままに居続けるところもまた面白いです、
なるほど、
いいとこ取りの役でしたけど、
でも一番最初に賛同したそうなんで、いかにこう向こうでものを作るかってことに対して、いろんなスタッフやことをやるのは大変でありながら、協力者と
12年食いかぶれずに済むぞ
ってやる話ができるっていうのが、
大してこれから出てるのか分かんないですけど、
全然ないです、これ実は2億円しかかかってない、
12年間で、
12年間で、まあ、どこにもかかってると思いますけど、全体撮影では2億円しかかかってないので、その2億円をうまくこんだけ使うと、
なるほど、
こんな傑作ができるという、日本映画館の方ね、聞いてくださいよ、2億円で大傑作ができますから、
ね、なるほど、ね、
勝負しましょうよ、
ね、
2億円欲しいな、じゃあ、小泉さんの第2位。
はい、イコライザーです。
入れましたか。
デンゼル・ワシントン主演のアクション映画。
これさっきも言いましたけど、僕は不満しかないんですけど、
アントン・フーパーですね。
俺は超面白かったですね。今年のアクション映画じゃナンバーワン。
デンゼル・ワシントン
がね。もう本当1位にしなきゃいけないんじゃないかなと、キックオーバーとか、なんだっけ、 リメイクのメカニックとかをこれまで1位にしてきた立場として、だけどまあちょっと今年はアクション渋いアクション映画は2位でした。
ジェンダルワシントンですね、
はい、ちょっとね、あのステイサムのアクション映画も良かったんですけど、ジェンダルワシントンに負けちゃいました。
いい部分はありますよ、いい部分もいっぱいあるよね、不満もね、確かに言った通り、
なんか
不満もねあるんですよね。
ぜひぜひお聞かせください。
あのこうみんなが言ってる感じわかるんですよね、その身近なものを使うとか、うん、でそれをこうパッと見てその能力とか、でもそれがうまくいってないと僕は思っちゃうんですよ。アクションがまず見づらい。これ最初のファーストアクションで、あの娼婦を扱ってる、
うん、
あの軍団とか乗り込んでた時に、あそこでえアクションこれなのと思っちゃったんですよ。正直何やってるか分かりづらい。まずで身近にあるものを使うっていうのはもうジャッキー映画の昔から、うんまあ、あることなんであれなんですけど、パーって例えばこれコップ見たらコップをそのままバーンって投げつけぶつけたりとか、意外な使い方でもないから、最初にこうバーって見るシーンもない方がいいのかなとか、
うんはあ、
であと
あれはね、戦う心構えを我々に教えてくれてるんですよ。
心構え、
そう、いかに冷静であってその場の観察をするかっていう。
あでもそれはその後のアクションって分かると思うんですよね、それが、うん、
でも確かにその言ってることなんですけど、実は撮影は珍しくて、目のアップで目の動きが分かるっていうカットを撮るのはすごい難しくて、実は簡単に思われるんですけど、要はカメラをここに持ってくると影と光がもう恐ろしく大変になるので、特殊なカメラを実は開発して、
それ用の
このレンズらしいんですけど、目のアップで目の動きが撮れるようにしたりとか、要は本当にそのこういうことを撮るんだっていうことを徹底的にチャレンジはしてる部分は嫌いではないんですよ。たださっき言った通り、コップを掴んで投げるんだったら、うん、他のやり方もあるんじゃないかと思えてしまう、
うん、
のアクション感が。
でもね、それは多分ね、最短距離を行ってると思うんですよ。
そう、現実的には十何秒で殺すっていう世界になった時の、発想としては分かるんですけどね。
まあ、あと、クレーモレッツが、まあ、その娼婦のね、クレーモレッツと出会うことによって、そういうことなんですけど、クレーモレッツがさらわれてるわけでもないから、タイムサスペンス的な要素がないから、割と、のんびりしてる感じが割と見てて僕は間延びしちゃって、でなんかこう早く助けないとみたいなのがあるとまたこうドキドキ感もあるんですけど、なんか割とのんびり戦ってるなっていうのがちょっと、
自分が見つかってませんからね、
何しろ。
そうですね、
使用機人ですかね、ほとんど。
そうですね、
まあ、強すぎるんですよね、
うん、
強すぎます。
まあ最後ね、国を渡ってロシアマフィアを壊滅させてますからね。
最後のボスの殺し方も銃で殺
し方
も
国に渡ってないんですか。じゃあアメリカの、
あそうですか、
ところを銃を渡っただけで、国は渡ってないらしいんですけど、一応ドラマのリメイク
らしいですね。
ドラマはあのラストからなんですよ。
あそれであの改良し始めるっていうところの前日譚みたいな。
原作
あなるほどね。
原作はあのもう新聞に広告が出てて、仕置き人形を始めるところからドラマが始まったらし
い。なるほど。
前日談なので。
いかにこういうことを始めたかっていう。
っていうところの話なんで、まあ、それをなんとなく想像してみると、うん、あ、まあ、誕生譚と考えたら、まあ、こういうことでもいいのかなっていう部分も。
なるほど、なるほど。
なくはない。
はい。
僕は、まあ、監督によってはまたちょっと楽しめたかもしれない。って思っちゃったんですね。
うん、でもさっきの細かい撮影、多発のアクションで、あんだけクローズアップを使うっていうのは、ともこう初のやり方なので、
なるほど。
実は結構面白いアイデアは挿入されてるんですけど、その分、だけたのに、じゃあもうちょっとアイデアを出せたんじゃないのってところが、なくはないですよ、さっきに
後半の、ね。まあ、あの渋さが良かったんですよね。
雰囲気はすごくいいんですよ、本当に。最後ホームセンターとかもうちょっとせっかくこんだけものがあるんだから何かやってよとかちょっと思っちゃったんですよね。前半僕大好きなんですよ。
あ
前半大好きなんですけど、後半がさっき言った間延びしたあたりからと、最後のホームセンターもっとせっかく自分のテリトリーに敵を呼んだんだから、うん、もっとやってよっていう気分になっちゃったのは、
ホームセンターもその場で急にそのアクションを用意してからやるじゃないですか。だからあれ落とし穴を掘った後に落とし穴に落ちるのを見てる感じがしちゃったんですよね。
面白くないけど本当雰囲気も良くて、前半先の部分はいろんな撮影も楽しめて、
雰囲気はいいんです
よ。アクションもすごくいいんですけど、そういったいろいろ言い出すと気になる好みのところがあるっていう珍しい、
何よりデンゼル・ワシントンがシャツをインしてるのをご覧ください。
脅迫神経症って設定らしいんです。
あ、そうなんですか。
なんでだからずっと物を見続けないと気が済まないキャラクターなんです
。あ、そうなんだ。
だから潔癖症みたいなとこもありますね。
その感じがもうちょっと分かるとよかったな。デンゼル・ワシントンがやっぱ貫禄がありすぎんですよね。
あ、そうですよね。それもあるかもしれない、
まあ、達人ですからね。
原作ドラマもちょっと年取ってる設定なんで、そ
っか、じゃあ能力が高いのにその脅迫神経症的な弱さがあるっていうのが分かるとまたちょっと受け止め方も違ったのかな。
だから逆らしくて、要は使わないと気が済まないんです。
あ、
そういうことなんだ。だから部屋でもずっと本を直したりずっとやってて、見てしまうから、こう言っては立てることを物を使わずにやらないと気が済まないっていう性格って設定らしい。
なるほど。
へ
ー、だから見まくるんですって、ずっと。
あ、
で頭に覚えちゃうから、それでそういう経路を作ってしまうっていう病気っていう設定らしくて、だからでさっき言ったなんで目を追うカメラをわざわざ用意したかというと、追い続けてしまうこれがダメな人っていう設定も、
そか、
特殊能力者って設定が実は面白い、
まあ、ただの達人にしか見えなかった
確かに、ね、そうなんです。それがでも逆の不満なんです、
ね、そうかそうか、
そういう逆設定の面白さのはずなのに、あ、そこは意外と攻めないのが、
なるほど、ね、
僕の不満なんですよ。
なるほど。じゃあ川崎さんに行きましょう、
はい、白石監督祭りとし
ては、はい、行きましたね。ここはもう
ある優しき殺人者の記録ですね。まあ、去年白石監督が公開したの全部入ってます、ね、僕。ちょっと今ちょっとあの油が乗りまくってますから、
今、POV だけでなくもうトップ、まあ、日本でトップでしょうね。今面白い映画を作らせたら
勢いはトップじゃないですか。まあ、これはあの韓国映画との合作で、
はい、
あのまあ、キムコッピが、うん、あの息もできないの、あの子がまあジャーナリスト役で、あの幼なじみが施設から脱走して大量殺人をしていると。でカメラマン役が、まあ、もちろん白石浩二監督がやってるんですけど、はい、これは田代って名前で、実は怖すぎのカメラマンと実は同一人物です。
うーん、
まあ、これは何でかっていうと、これもちょっと意味があるんですよね。
そうですね、 TV 出た暴力人間とちょっとつながって
る。そうですよね、
確か。そっち見れてない
ですよ。実は超暴力人間ともつながるはずだった設定が実はあったらしいんですけど、でこれその廃墟の中でもほとんど行われる話で、まあ、その大量殺人の人が神様から声を聞いたと。で昔失った、死んでしまった幼馴染の女の子を蘇させるためには二十何人殺さないといけない、はい、でそのための行動をやってるっていう、まあ、電波系の人なんですけど、電波系の話がもしも正しかったっていう話が展開していくんですよね。
たまにあるたまにある白石さんのネタ
も、これがまあでも、ね、ほとんどそこで描かれるんで、どうなってかと思ったら、まあ、日本人カップルが出てきてからも話がうねり始めて、
去年の白石さんは神がかっていたとしか言えないぐらいの面白い作品。
これ後半はねちょっと言えないですけど、これはだからあの、ね、予告編見てて、しかも過去の白石監督の映画見てるんで、あのすごく期待した見た上に面白かったんですけど、その、うん、真っさらな感じで見た方がいいん で、
そうです、ね、
これあの知らない人はあのこれはその DVD になると思うんで、まだなってないかな。
まあ、でも出てましたもん、予約で。
あ、出てました、
ね、僕は見れてないです実は。
そうか、
新潟はね、1週間で終わっちゃって、翌週行こうと思ったらなんか
同じこと、僕もバルトナインに行こうと思ったら終わってたっていうのが、
そう、そう早かったんですよね、もう
夜中だけだった
んですか。しかもなんかね、あ、そう、新潟はね昼間のなんか値引きのない時間しかやってなくて、来週レイトでやるかなって思ったら終わっちゃったんですよ。
バルトナインはレイトがないんで夜見に行っても
8時とか、ね、変な値段なんですよね。
うん、
なんかこれは前にあの全然映画は違いますけど、竹内力と相川翔のデッドアライブって映画で、あれも僕試写で何にも知らないで見に行って本当に驚愕したんですけど、これもだから
地面からバズーカ出すやつ。
そうですよね、
はい、そうですね、
もう何年も経ってるから、まあ地面ってこっからですけど、
いろいろと、
まあそれもね、それぐらい本当知られないで見た方がびっくりする映画ですね。
白石さんの驚き
で、白石監督を知ってる人から見るとまたやってくれたっていう。でも感情としては最後結構キュンとくるんですよ。これがまたこの映画のすごいところで、最初の時点からあの考えられない地点のそこに感情を持ってかれる映画なんですね。
白石節が、
だ今度海外でまた機会があったら全然日本だけじゃなくて、で正直怖すぎ、まあね、の CG よりもまたよくできてる部分もあるんで、
予算がね、
予算がちょっと
かなりかかってる、
韓国で
企画を通してお金出してもらって、
撮
ったんで、自分が CG やってないんですよ、
なるほどね、
それだけでも怖すぎは自分で CG やってますから
ね、はい、これはすごかったです。これはもう2014年ならでは、
なるほど、
はい、
じゃあそういうわけで、
じゃあいよいよ
第1位です、 1位
ですね、
新和監督、
もう自分はもうインターステラーしかないんです、
インターステラーは俺はもうこれはいろいろもうムカムカするところがありますよ、
これはもうね、
その話し
ました、ね、そうですね、
インターステラーはしょうがないです、なぜかというと僕はもう SF ものなので、
はい、
SF ものとしてちゃんと宇宙を描いてくれる作品を、
はい、
2001年の60年代からやっとやってくれた、もういくら穴があろうと何があろうと、これをやってくれたことを2014年
やっと、僕はちゃんとしてたんですか、
SF として宇宙を旅するって実はワープをしましょうとか、
はいはいはい、
嘘ばっかりなわけですよ、
実
は言うと2001年もだからワープはしてなくて、ちゃんと目標まで4年かけていくっていう作戦、なかなか実はその何年もかけていきましょうってネタってやれないんですよ、でそれをコンタクトって作品でカール・セーガンがこれだったらいけんじゃねえかってネタを考えて、もちろんその時に出たワームホールってまだ完成してないアイデアを研究してもらったキップソーンっていう物理理論物理学者なんですけど、そのコンタクトを書く時にね、小説なんで、その時にキップソーンにそのカール・セーガンという科学者でなら小説家の方が相談してワームホールっていう考え方を完成させたんですね、実はそのキップソーンがそれの時に感銘を受けてフィクションをやるんだって決めて、ついに完成させたのがこれです。
なるほど。
SF の中で歴史的出来事なんですよ。
へ
ぇー。キップソーンがついにフィクションをちゃんと手掛けた。キップソーンは理論物理学者で今回この作品でプロデューサーをやっておりますので、原案もやっていますので、そのキップソーンが原案をした SF 映画がちゃんと作られるっていうことが、SF 屋としてはもう歴史的出来事、その宇宙をちゃんと描くっていう考え方ですね。もちろんまだ完成のはもう理論だけなんで、発見されてないのであるかどうか実はわからないんですよ、
あ
実を
仮説なんですね、
仮説なんです、
なるほど、
ただその仮説を堂々と、その理論上は成立させるということをされた上に、それを描き見せる、この半年、本当にこの半世紀ぶりに成立させた、SF として正しい形というものを、
なるほど、
その上でフィクションなのでもうデタラメです、いろんな部分はそこがいいです、
でも物語として、あの娘の師匠の博士がすごい方程式みたいなので延々解いてる、
はい、
やっと解けるかどうかみたいな、でそんで宇宙に行った人らもブラックホールに命がけで飛び込んで、その数式を解き明かすんだとか、で娘もやった解けたっつってバーってなんかメモ帳巻いたりして、でキスをしたりして、でもその理論が一体何に生かされたのかって描かれてましたっけ、 あれは何に生かされてるんですか、
あれは実は有名な理論で統一理論っていう、今現在みんなも研究しまくってる理論があって、相対性理論があります、
相対性理論、まあ、聞いたことがあるぐらいで意味が全然わかんない、
一応その核爆発を作ったりするような、
E=MC
事情とかっていわゆるアインシュタインが発見した、作り出した特殊相対性理論っていうのがあって、とか研究していくと量子物理学における新しい理論が必要だっていう状態になってるんですよ、実は量子の世界だと特殊相対性理論が通用しない現象がいっぱい発見できていて、こっちも成立してるし特殊相対性理論も成立してるし、量子物理学の理論も成立してるのに、この2つがなぜ一致しないのかっていう大問題が発生していて、未だにみんな研究中なんです、この研究中なのが統一理論と言われる、両方がちゃんと解き上がってる理論が必要だっていうのがあって、これができると何ができるかというと、重力をコントロールすることができると言われてるんです
、それで
そうなんです、
スペースコロニーができた、
スペースコロニーを作るためには重力をコントロールできなきゃいけない、
それはでもただの遠心力で適当に速度を調整したりすれば済むだけじゃないんですか、
これがだからさっき重要で、さっきの宇宙を旅するのよくヤマトがワープ候補を使って、ワープ候補って何っていうのが理論も何もないと、同じで実はスペースコロニーって本当にできるのっていうのが実は70年代から疑問で、遠心力では実は
無理なんです。
そうなんですか。
0.1、うん、ね、正確にできても 0.6 ぐらいと言われていて、はあ、0.6 だと実は人間は生きていけないんですよ。
軽いってことですか。
軽すぎて骨がダメになってしまうんで、
あ、そうなんですか。
植物等も正確にちゃんと育たないんじゃないかと言われていて、しかもそれを実は回し続けるためには恐ろしい電力が必要なの で、
あ、そうなん
ですか。実は人が暮らせるような電力を発生させられないであろうと、という物理学上は無理でしょ。ちゃんと研究すると、
うん、
どう考えても遠心力では重力を作ることは可能ではなかろうっていうのができていて、
そうなんだ。
ただスペースコロニーを成立させるためには重力が人間がコントロールできなきゃいけない。
でも遠心力も宇宙でこう何の負荷も か空気抵抗とかないわけじゃないですか。どんどんスピード上げれば遠心力出るんじゃないんですか。
これで出ない
んです。そうなんですか。
要するに完全な無抵抗の状態の機械を作ることができない。 あれには摩擦が絶対発生するわけです。
あ、そうなんだ。
巨大なものを回転させすぎると摩擦が発生してしまうので、そこに熱とかいろんなものが、ね、でガンダムはそれをミノフスキー物理学というのでごまかしてるんです。
そうなんだ。
ミノフスキー物理学があれば重力を発生させられるらしいんです。それによってスペースコロニーが成立しているので、
それでやっとインターステラーに
行って
ちょっと好意的に見ることができたけど、ちゃんとそこを分かりやすく映画で説明してくれないと
俺み
た
いな一応言ってはいるんですけど、
一応言っただけじゃダメですよ。バカにも伝わるように
しないと。そうなんです。それがSF の本気すぎる人たちが作ると、
確かにバカの一人である俺はその辺なんかそうなのかなぐらいな感じで、
うん、だからドラマの方がただそうバカに使われるようにしてないから偉そうにしか見れない
そうなっちゃう。ハードエッセイっていうジャンルが
あって、僕は別に偉そうには見えなかったですけど、
それが残念で、ハードエッセイっていうジャンルがあって、そのある程度知識がある人向けに作る SF があるんですよ。それをやっぱり先に一般的に作ると予算が出なくて作れないんですよ。初めて、
まあ、
2001年以来初めてハードエッセイでお客さんを無視してましたんですけど、ある程度ハードディスクのジャンルまで引き上げた状態で作るっていうのを、ほぼだから半世紀ぶりに作れた。
なるほど。
たまにあるんですよ、低予算の映画とかで。たまにあるんですけど、宇宙でやったのは本当にほぼ初めてに近い状態で、なので SF 屋としてはこれをついにやってくれたかっていう、160億円かけて一般的に許されないかもしれないジャンルをやりまくる。要するにだから言うと、要はあれこの間ワールドウォー Z ってありましたね、
はいはいはい、
ブラッド・ピット
プロデュースの、まあ、日本ではあるけど、うん、アメリカでは違いますけど、日本だとゾンビって名前を使うのは宣伝ではと、お達しが出る。
そんな宣伝でしたもんね、
100億かけた映画で
内山さんが怒ってた。
そう、ゾンビだって言っちゃうとお客さんが来ないから、
うん、
やってくれるなっていうぐらいジャンルで実は嫌われるわけですよ。その中で言われるのはハード SF と言われる、お客さんが分かるわけねえだろっていうジャンルをやると。
もう一つさっきも話になった、
はいはいはい、
お父さんがわざわざあんな伝わりづらいところにしか宇宙人が行かせないっていうのはどういうことだっていう。
僕は
本棚の後ろに行って、こうなんかちょっと本をずらすとか、
僕はそれはだからそこまで直接合わせたら成長しないからだと思うんですよ、人類が。
そういう人類に対して親身な宇宙人
説、まあ、というかあれこれもネタバレ、まあ、宇宙人じゃないんですよ、だからあれ。
そうなん
です
。宇宙人じゃないんですか。
違います。
実質何なんですか。
じゃあ一応出てきます、映画の
中で。ちゃんと言ってます。
言ってます。
なんて言ってます。
言っちゃネタバレもネタバレ。ちょっと言いづらい
ですけど。俺2回見てるけど宇宙人としか解釈できなかったです。
それはちゃんと言ってます、ね、映画の中で。
宇宙人じゃないところが結構肝。もう宇宙人じゃないって言ってる時点で結構
肝なんですけど。あれしかないじゃないですか。
そうなんです。そのネタは2001年でも言っているのをちゃんと言ってる。
へえ。
2001年に対してアンサーをしていて、2001年でやってることの逆をやったんですよ。
そうですよね、
全部逆をやったんですよ。だから半世紀ぶりに
オープニング がね、
まさに
ラストみたいな。
なるほど。
逆のことを堂々とやって、ね、アンチでもある。2001年にオマージュを捧げまくってるのに、実はアンチでもあるっていう、
最終的には。
でそれでさっき言った、実は字幕もうまくなくて、英語でいくとさっきの重力のこと言ってるんですよ。
あ、そうなんですか。
英語でいくと統一理論って言ってるので、あ、統一理論かって分かるんですよね。
まあ、統一理論って言われても全然分かんない。
確かにそういう世界で言うと一応その重力操れるってことを言ってるんですよ。その辺がSF 屋としてそれってどうなってるの、どうなってるのところを頑張って全部説明をしながらやるので、
その宇宙人かなんか分かんないやつがお父さんをあそこのなんかキューブ状みたいな異空間に連れてった意図は一体どういうことでしょう。
一応あの中でちょっとだけ言っていて、あれは本人が望んだ場所に入れてるんですよ。
へ、
でだから直接さっき会ってしまうと、その時間は動かせないじゃないですか、
うん、
普通に言ってしまうと。あれって 映画的に言うと、うん、三次元編集機なんですよ。だからあの後ろにいるわけではなくて、実際は二次元の世界としてこう動かせる部分としているだけで、あの人は多分能力があれば別のこともできるはず、ところが彼は三次元人なので、ある一定の方向しか見えてない。だから二次元の映画を見てるぐらいでしか操れない。
じゃあ
っていう状態になっている
。娘に伝えるならあそこがいいだろうってことで、ってい
うふうに本人が考えてしまったっていうのが実はなって
る。なるほど。
意識の届く範囲って言い方をしてるんですけど、だからちょっと違うのはあのターズって宇宙と思ってますよね、まあ、違うところにいるわけですよ。彼は意識がないので、はいはいはいはい、あそこに行けない、ね、意識がないので、どこに行きたいと望まないから、彼は行けないので あそこにいられないっていう設定もちゃんと出てきていて、
そうかそうか、
それ
言ってましたね。言って
るが、行きたいにしてはえらい苦労してましたよね。
今とか行きたいっていうのをあの人たちがどう取ったか、ね、
なるほど。
だからジャッキーその前に言ってるんですよ、セリフで。実はちゃんとその辺がうまいんです。そう、
あの、ね、
実際具体的には言ってないですけど、ちゃんとどこどこに行きたいって言い方をしてるんで、うん、あそこに行くんです、うん
う
ん、
なるほど。
そっか、俺はその設定は覚えてなかった。俺はでも単純にだから答えを教えちゃうと進化成長しないから
もあると思
っていう、ちょっとね、だからそれが、まあ、いわゆるさっきの2001年宇宙の旅のオープニングってことですよね。
俺はいらない苦労をさせられてたのでかわいそうって思
ってた。でもあれね、あそこで解決しちゃうとその後逆に苦労、もっと苦労が、まあ、そもそも地球がもう終わりかけてるんで、うん、
まああのね、本当に良かったところは、地球があのもう経済がもうベタベタになって、経済成長しない未来っていうのがすごく良かったですね、軍もなくなっちゃって。で、車もあの新製品が開発されないから、今の SUV みたいなのが現役で走って、しかもギア車でしたからね、日本じゃ売ってない。
まあ、唯一だから疑問なのは、あのプラン A とプラン B が出てくるんですけど、
あ、言ってましたね、
プラン A を聞いた時点でみんなおかしいと思わないか、おかしいんです。
新しい星を探しに行く、
あのあプラン B か、プラン A とプラン B の時、プラン B はおかしいと気づくんですよ、実を言うと。中でも言ってるんですけど、要は代理子宮を使って育てられるはずだから、
うん、
精子をいっぱい運んでくって話で、運んでくるんですけど、どこにもその代理子宮がどれぐらいの量があるか説明しないんですよ、誰も。
あ、
で映像出てくるの1個しか出てこないので、まあ、全体の3人が出てるからいっぱい数あるんですけど、それを誰が育てるのか全く説明しないんですよ。ということはできないじゃん、あれっていうことが分かるっていうのを科学者的に言うと、誰かが育ててくれるような
ん
です。
うん、
今精子と卵子さえ運んでしまえば人類は滅びないでしょっていう、すごい言い方をしていて、
誰の精子と卵子にするんだって感じもしますけどね。
5000万人分一応集めて、
いろんな人の。
でもそれを聞いた時にその主人公がおかしくないって気づけるぐらい、僕が聞いた瞬間に気づいたぐらいなので、それは気づくだろうっていうところはちょっと穴があったりとか、ちょっとずつ、あ、その説明はもうちょっとしないと無理じゃないっていうのがいくつかあるので、それはね、穴は確かなくはないです。
まあ菱沼監督の説明を見たら心を入れ替えてもう一回見たくなりました。
真面目だな。
英語で聞いたから本当は不完全吹き替え版でやってる場所見てないんであれですけど、
た
ぶん言ってるはずなんですよ、こちらのことも言ってましたし、ま
あ、そっちの方が語りやすいですもんね。
そうですよ、だから細かく言ってる理論文は一応ギリギリのところは説明している。
なるほど。
それを字幕なので広げてないので、英語で聞くと楽しいですよ。
あ、菱沼監督英語わかるの？
あの全く喋れませんけど、聞く分にはある。
すごいな、
スピードラーニング、スピードラーニング的な。
いやね、映画見慣れたせいで、聞く分にはね、なんとなく言ってることはわかるなってたんで。
小泉さん一時発する直前に一回解いていいですか？重要なポイントなんで。
ちょっとじゃ あ
コメントとかが。
あ、いいよ。
ボカタさん批判ですか？はい。じゃあ小泉さんの2014年
の第1位は、まあ本当にね、みんなが誰もが感心しているので恥ずかしいんですけど、ジャージーボーイズでした。
いや、よかったです。
いや、本当に心の底から感動して涙が出てしまった。
何でしたっけこれ？
はい。
バンド名何でしたっけ？
フォーシーズン。
フォーシーズン。実在のフォーシーズン。
そうですね。その。バンドが始まって終わっていくまで、まあ、その後の人生も描いてましたけど ね、
なんかさっきも小泉さんもおっしゃってましたけど、なんかこうあの元々ミュージカルなんですよね、
はい、
これで、まあ、エンディングでミュージカルちょっとやってますけど、なんか、ね、ミュージカルをドラマにした時ってもたつくんですけど、これはすごく
場面が長くなって閉塞感があるんですよね。
これはすごく流れが、
まあ、元々いわゆるあのなんでしたっけ、ジュークボックスミュージカルとタイプの バンドの既成曲を使ってタイプするミュージカルなので、うん、あんまないんですよね実は。
あ、ドラマ
ミュージカルシーンは。
あ、ミュージカルシーン自体は。
そうそう、バンドの演奏シーンばっかりの、
ね、そういうことなんですか。なんか最後のエンディングだったらまあまあ踊ってたから、ね、こんな感じあんのかなと思ったら、
ああいうふうに広がってその演奏シーンでああいうふうにやるのが多くて、意外とあのミュージカル中はあんなああいうシーンはない、
あ、
ただ演奏が終わらないんですよ、1曲やったら1曲ちゃんと見せるんで、長いことはなかったですけど、映画なんで編集されるじゃないですか、曲が。ただもたつかなくなって、
なるほどね、
まあ、音楽も音楽の感動も、うん、相まって素晴らしかったです、
構成が素晴らしいんですよ、ちゃんと4シーズンなんで、
あの
春夏秋
冬、そうそうそう、1人ずつバンドの、ね、メンバーがモノローグで、はい、語り手が季節、あ、年代によって変わっていくんですよね、
ちゃんと季節に合わせて春から始まって冬で終わるようにしてあって、あ、構成がね、まあまあ元々の話ですけど、
あ、
構成が実によくできている
。なるほど。
小泉さんは特にどの辺が、
やっぱね、仲悪いんですよこの人たちが、
まあ、いろいろありますもんね、
みんななんか性格がバラバラで、
バンド仕切ってるのがそのなんか
チンピラで ね、 ね、そいつがリーダーで、でも金とか絶対いっぱい着服してるし、モテたいとか目立ちたいしか考えてないやつで、音楽にそれほど関心ないんですよ、だけどそういう人がいなかったらバンドがそもそも始まってないし、大きくもなってないし、だからそういういくらかね気に食わないことがあっても、付き合い続けた方がいいんだよっていう素晴らしいメッセージがね、僕ね、ここ10年で3、4人友達と絶交してますので、
まあまあの確率ですね、なんか普通は自然消滅はありますけどね、絶交ってなかなかないですね、
実際自然消滅なんだけど、気がつくと無視されてるとか、
あ、なるほど、
そう、絶交状態に陥ってることがあるので、
それは僕もありますね、
面と向かってもう絶交だって言われはしないんですけど、
でもなんかそういうのありながら、でもステージ上で一緒に合わせてやってるのを見ると結構楽しい
んですよね。そう、そうなんですよ。
いや、実に本当、キャストがうまいんですよ。ほとんどミュージカルの本当のオリジナルキャストが3人出てて。
そうなんですね。あの主人、
リーダー以外、オリジナルキャスト。
そうなんですか。
ほぼちゃんとミュージカルやった人たち
の。リーダーは違うんですか。
リーダーだけ違う。
舞台に出てた人ってことですよね。
そうそう、リーダーだけ映画用にオーディションして選ばれた人
で。選ばれなかった人、かわいそう
ですね。だから、いや、うまいんですよ、多分。うますぎて、歌とかあれが。
あ、
下手って設定じゃないですか。多分それで選び直したんじゃないかな。
そう、まあ、ただね、本当リーダーがあんな全然音楽興味ないんだけど、バーって楽譜を急いで書いたときに、パッて見て、こんなやっつけはダメだ、バンってやって、楽譜読めるんだって思って、やっぱ昔のチンピラは基礎がしっかりしてるってことが分かってびっくりしました。
そうね、誰が始めたバンドですからね。
そう
一応最低限のこと
はできる。そうそうそう。
まあ、でもいい顔してましたよ、あれなんかね。甘い顔なんだけど、なんかちょっとこう。
ちゃんとチンピラ顔でありながら、ね、イケメンであり、怖い顔ってなかなかない顔
ですよね。
これは、これ本当見やすくていい映画
です。これも2時間半ぐらいあったけど、全然さらりとしてる、
ね、はい。そうですね。
ミュージカル3時間ちょっとあります
けど、イートイート
か。本当長いですね。
そう、そんな名称の映画をわざわざ1位にするのも非常に恥ずかしい。
リアルデータはスタンダードですね。
ヒトラノーランで、まあ、本当に感動したのでしょうがない。
でもそういう意味では僕は逆に恥ずかしくはないですけど、
そんな
まさかこれかっていう、
ではそんな川崎隆夫さんの2014年第1位は、は
い、僕もまさかと思いましたけど、ゴッドタン。
そこが来ましたか。
キス我慢選手権ザムービー2、
ー
サイキックラブですね。
見ましたか。
見てないじゃん。あ、
僕も見てないんですよ。
まあタイトルの
1話見ました。
そう、あの、もともとゴッドタンって番組の中のコーナーなんですね。キス我慢選手権っていうのが、あの劇団一人が、まあ、あの最初はね、学校の教室から始まって、そこで、まあ、その彼女みたいな AV 上の三広かなんかが、
うん、
キスを迫ってくるんだけど、それをどれだけかわせるか我慢できるか、でキスしたら終了っていう、
うん、
でそれで、まあ、その間ずっとアドリブ芝居をしてるんですけど、それの設定がだんだん膨らみすぎて、テレビ版でもなんかもう悪の組織とか出てきたりとか、それを全部アドリブ設定でやっていくって。で、まあ、1作目の映画版がそれの流れで、まあ、あの、なんですかね、まあ、伝説の殺し屋みたいな役柄で急に、で毎回あの、今日はバーベキュー大会があるって言ってんだけど、傷のメイクしてておかしいと思ってたってところから始まるんですけど、でまあ、その設定は今回も一緒なんですけど、あのすごくいろんな奇跡が起きてた 気がしますね。まずあの映像がもう格段に良くなってるんですね。
映画チームが完全に入って、
入ってで多分カメラが何台かで回してるんですよね。
5台以上で回ってるんです
よ、多分そこでいい絵をチョイスしてて、であのまあサイキックラブっていうタイトル通り、あの超能力を持った人たちの話で、あの上原愛って AV 女優がヒロインなんですけど、この子がもう本当にベタなんですよ。あの超能力を持った悲惨な老いたちの少女みたいなんで、ちゃんとその絶望をまとってるんですよね。でそこからアドリブ芝居が始まって、で、まあ、例えばプールで2人が語るシーンとか、もう映像がすごい夜のプールで綺麗だったりとか、多分練り上げられてきたもんがだんだんこう消化されてって、でもハードルは低いんですよ、やっぱ。で、そういう、
それが意外と気になってしまったんですよ、予告編とかで。
まあでもそうだ、僕もハードル低く 見に行ったんですよ。でこれは実際ハードル低く見た方がいいと思うんですけど、そう、あの本当劇団一人のアドリブ芝居の臭さもそうですけど、設定もなんかその超能力者であるとか、実はこうメタ構造になったりとか監視してる世界があったりとかいうのも、フィクション設定だったら今時なものを割とこういう設定だから受け入れて見れるんですよ、あくまでアドリブをどう見るかって。だそのアドリブ芝居のセリフとかも臭いんですけど、今時期待ぐらい臭いことなんですけど、うん、その聞く楽しさもあるんですよね、うん、ちょっと
やっぱコメディであるってのはあります
ね。そうですよね。で、まあ、もともと劇団一人がそういう一人芝居やりますからね、はい、うん、臭い面白いみたいな。でこれが、まあ、本当にアドリブなのかっていうぐらい、もしかしたら設定だけは教えてる可能性はあるかなーって疑うぐらい
多いですよね。そう、なんか聞いてるのわかんないですけど、
であのそういう設定だからこそ、たまにあの基本的には劇団一人は受け身であるかますんですけど、たまに仕掛けるんですよ。でその中盤で仕掛けたところで僕も涙流すほど笑って、でこれは僕はね、あの感動して泣いたのはこの数年2回ぐらいありますけど、同じぐらい笑って涙出すなんか珍しいんですね、映画で。でこれはやっぱこの設定ならではなんですよ。
日本人の笑いとしては一番ベタでいいところですよね。
そうですね、
ストーリーがあってその臭さも笑わせる、
でもこれもね、なんていうのかな、本当説明できないですけど、それともまた違うんですよ、なんかこうその笑える部分は。でまあストーリーが進んでって、まあ当然ルール通りキスしたら終了なんですけど、最後あれこれどうやって終わるのみたいな話からまださらに話が続いてって、もう劇団世界がこの世界観を揺るがして終わるんですよ。それがねもう意外で、もうそこはこう拍手喝采でしたよね。だから本当は劇場で見てよかった映画、
拍手が起こったんですか。
そう、まあそのバーって感じじゃないですけど、あまりにも意外だったんで思わず、まあ、僕はそんなしなかったですけど手叩いてもいいぐらいの、
まあ、拍手が起こる映画ありますからね。
な
か
な
か
インタシラ起きてましたよ、拍手が。劇場、
外人の客がロボットのギャグで笑ってましたよ。
そうですね。
英語わかんないからピンとこなかった。
異文化圏
の IMAX 見たら、IMAX 一応微妙に拍手が起きてましたね。
だからまあそういうのも含めて、あの見づらい人もいるとは思うんですけどね、その、はい、おぎやはぎとバナナマンがこう、コメンタリーとして、ね、まあ、でもあれもね、現代的に多分 DVD のコメンタリーとか見てる人もいると思うん で、
うん、
そうで、だからこそ見やすいっていうのあるんですよね、
うん。
でまあ、これはその、まあ、1作目も、まあ、1作目はそこそこでしたし、で今後3作目が作られたとしたら、これより面白くなる可能性がないと思うんですよ。
だから、良いと思う。
そう、だから、
うんうん、
例えばあの、そういう意味では、ある種フィクションで実質1位っていうのは、白石監督の映画なんですけど、白石監督は今後もこういうすごいものを作っていけると思うんですけど、
なるほど。
これに関してはそれこそ2014年のリアルタイムで結構偶発的に見れた、事件性の高い映画なんじゃないか。
はい、
ね、これ劇場で見れるかどうかとなかなかもうないですね。うん、
だからこれ一人で、
ね、完全にスルーしてしまいました。
一、人で家で DVD で見たらそれほど楽しめるかなって、まあそれなりにちゃんと楽しめると思うんですけど、うんうん、劇場で見れてよかったっていうのも含めて、
はい、熱はありますね。
はい、
こういう映画には。
じゃあ
まさかの1位でした。
ことで、
はい、
ぜひ各自10作品ずつ振り返りましたけど、何かありますでしょうか、他に。
他にあります。僕は
今日一応辞典も書いてみました。
はい。
をちゃんと見て、あ、一応ドキュメンタリーの1より解かなきゃと思って、大好きのデューンの1を解
いたのか、1面白かったですね。
さっき言ったレゴムービーはね、アニメの1なんで、これ入れとかなきゃ。
明治の瞳はまあ、
多分みんな入れないであろうから、一応説明した。
上半期で言ってくださってました、ね。
本当に2とか3位に入れたのが、すっかりしてしまったので。
今聞くまで忘れてたんだけど。
いや、これはね、本当、たまたま僕が好きなタイプだよね、ことがあるだけで。本当、この2本は、はっアニメの、
はい、
去年の1位。ドキュメンタリーの1位です、
はい、
まだ早稲田松竹で明日明後日とチャンスがありますね。
そうですね、はい、さっきインタビューで一つだけ言ってなかったのが、はい、さっき のハーと同じキャメラマンですよ。ホイテ版ホイテ版がが今度フィルムで撮ってる、でしかも IMAX っていうこうクソでっかいカメラがあるんですけど、80、70、65mm か、を担いで撮ってるというなかなか珍しい撮影方法をしているので、
まあ、インタステラーは、ね、そのグリーンバックを基本使わないで
撮れる
よ、他